ございます。有限会社錦鶴西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8千部の運をデザインする手帳有機小読みを群馬県富岡市にて制作しています。有機小読み2026は9月9日の発売です。で、おかげさまでそこにいて運を知らせる卓上歴いる小読み2026は完売となります。で、このラジオ聞く小読みでは毎朝10分の小読みレッスンをお届けしています。今朝は吊り橋効果と円のデザインというテーマでお話を。吊り橋効果聞いたことあるでしょうか。非日常的な状況や危機的な場面で一緒にいた人とは縁が結びつきやすいってやつです。だから吊り橋を一緒に渡った人とは恋が始まりやすいみたいな、そういうお話。ちゃんと科学的に説明すると、心拍数が上がるようなそういう緊張下ではその高ぶりを恋愛感情と脳が錯覚しやすくなるっていう仕組みです。相手を好きになる時の胸の高鳴りと吊り橋を渡る際の鼓動のドキドキがよく似ていて、それを脳が錯覚して、あ、私この人好きかもって勘違いしてしまう。ある意味脳のエラーです。だから初めてのデートでお化け屋敷とかジェットコースターとか展望台だとかそういうとこ行くのって理にかなってるみたいで、そういうデートが割と伝統的な定番の正解とされているのはこの吊り橋効果を前提にしています。ピンチを共に乗り越えた仲間とか苦楽を共にした友人と結束が強まるっていうのもやっぱり同じような心理現象があるみたいです。ここで少し考えてみたいのが日常の中での縁の結び方です。僕たちは穏やかな時間こそが吉だと日常において考えがちです。安心や癒しが縁を育てていくっていうイメージです。もちろんそれも大事だし、確かにその通りの部分もあります。でも必ずしも安定だけが縁を深める要素ではないみたいなんです。例えば家族と一緒にいるとき道に迷ったり予定が急にキャンセルになったり、そんな一見マイナスに見えるハプニングの方がかえって思い出として強く残る。それが縁を結ぶきっかけになるということあります。イレギュラーな緊張感って一時的に集中力や認知機能が上がるから、そこで上手に対応できると相手との信用を得たり印象を更新したりすることができます。日常における家族との信頼関係ももちろんそうなんですが、恋人とかパートナーとのお出かけもそうです。すべてが思い通りに進む安定した穏やかな日よりもちょっとしたトラブルや予想外の出来事があった方が後から振り返った時楽しかったっていう記憶として定着しやすいんです。これは縁が結ばれるきっかけが安心の共有だけじゃなくて非日常の共有にもあるからです。つまり縁のデザインには日常的に2つの場面があると考えられます。わざわざ吊り橋を渡らなくても穏やかな安定を積み重ねる継続的な信用、これ1つ目。もう1つが予測不能な出来事を一緒に乗り越える瞬間的な信用。 どっちも必要だし、実際その2つを組み合わせて縁はどんどんどんどん結ばれていくはずです。だからわざわざお化け屋敷に行ったり、わざわざ一緒にジェットコースターに乗ったりしなくても、日常の中でこの2つを見つけて縁を結びつけていくことが可能です。非日常って意外と身近なところに転がってるんで、忘れ物で予定が狂っちゃった時とか、予測できないトラブルで段取りが崩れちゃった時とか、そういう想定外、予定外は日々の暮らしの中に自然に含まれてます。大事なのはそこでの瞬間的信用です。ああ迷惑かけちゃったなって単に落ち込むだけじゃなくて、ふざけんだよめんどくさいなっていうふうにイライラするだけじゃなくて、あれこれもしかして吊り橋効果的な、今ちょっと縁のフィーバータイムかもと思って立ち振る舞いを整えることで、その時一緒にいる同僚、家族、恋人との縁を結びつけやすくなる。これ結構重要じゃありません。まあ逆に言うと、そこで印象が悪い方にダウングレードされちゃう、悪い意味で更新されちゃうっていうこともあるわけですが、でもとにかく吊り橋まで行かなくても縁ってデザインできるぞっていうお話です。そうやって日常の中に潜む穏やかさとトラブル、この2つを上手に組み合わせていく。そうするといい一日だけじゃなくて、ハプニングでさえ縁を強める経験に変わります。多少の非日常というか、適度なトラブルこそが実は縁を効果的にギュッて瞬間的に結びつけてくれる。そう考えていくと、割と穏やかな日常が記憶に埋もれていくのに対して、非日常の方が実は当たり前の身近な人間関係に対しては重要なんじゃないかなって思うわけです。なんて感じで、今回は吊り橋効果と縁のデザインというテーマでした。人間関係、信頼関係というのは安心の共有による継続的信用と、非日常の共有による瞬間的信用、その両方によって結ばれます。ハプニング、トラブルを悪運だと思い込んで落ち込むんじゃなくて、縁を深める機会として捉え直すことで相手との関係性はより強固になります。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。最新型の有機小読みを引き下げて、9月からいろんな場所でイベントを巡ります。9月の14日日曜日には高崎ジャムカバーさんにて旅飽きない、9月の23日火曜日には群馬県桐生市にて有機小読みフェスボリューム1、こちらご予約不要、入場無料の有機小読み収穫祭です。その後9月の30、10月の1日は2日連続で有機小読みフェス大阪です。おかげさまで初日の方、9月30日の講座ワークショップはもうすでに満席、10月の午前と10月の午後のお席まだ空いています。10月5日日曜日は藤岡の諏訪神社にて福よりどころという占い特化の、県内外の占い師みんな集合みたいな占い特化イベントに参戦します。 で、10月の18、19は東京の浜松町にて手帳の市2025秋というイベント参加します。今ご紹介できるやつ以外にもオンライン、オフライン両方でいろんなイベントに顔を出すので、チャンスぴったり重なった時はぜひ会いに来てください。さて、今日という一日は2025年8月28日木曜日、運が動く繁忙の8月、今日を入れて残りあと10日となります。もうすでに3分の2は終了、残り3分の1、ぼちぼちね、ラストスパートではないですが、諦めずに最後まで運を動かしきるデザインが必要になります。今日の幸運のレシピはキムチ。これは白菜キムチにこだわらずに、きゅうりとか、あとは水キムチ、夏野菜で水キムチとか最高です。最後に今日のキーワードは取捨。不必要を捨て必要を残す、その心は。人間関係も家事も仕事も全部を欲張るとどれも 手に入らずに終わるっていう運勢です。どれも大切である、それはもう大前提として、そこに優先順位をつけていかないと最も大切なものまで粗末に扱うことになるので気をつけてまいりましょう。以上、迷った時の目安としてご参考までに。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。小川智美さん、おはようございます。グルーブさん、おはようございます。ジャズさん、おはようございます。タカさん、おはようございます。今日のみんなの空模様は晴れと曇りが半々ぐらいですかね。今群馬県富岡市の空は薄曇り、あ、でも山の向こうは薄か青空のところもある、ちょっと明るめの曇りっていう感じです。まあ暑いは暑い、まだこれは残暑と言えると思うんですが、だいぶ朝晩は過ごしやすくなってきております。これでね、お彼岸まで行けばいい感じになると思うんですが、もう少しですね、この残暑とお付き合いしながらしっかりと9月の6日までは運を動かしていきましょう。チューンさん、ネコチさん、ナビーさん、ケンさん、キミコさん、マスイさん、コンサートさん、モンさん、ミカンさん、エヌシャンティさん、トモリンさん、ココさん、花子さん、デュオさん、ユキタロウさん、ミカさん、ビオラさん、水木さん、おはようございます。ありがとうございます。というわけで今朝の配信はここまで。僕も繁忙の残り 8月充実させに行ってまいります。